どうも皆さん、こんにちは。マイクロソフト平野でございます。よろしくお願いします。なんかチャレンジングな時間設定で、なんか12時40分スタートって、私もさっき聞いてちょっとびっくりしたんですが、皆さんちゃんと集まっていただきましてありがとうございました。で、今日は私はですね、セッションのタイトル、人を中心のコンピューティングを支えるマイクロソフトのクラウドプラットフォームという名前になっています。先ほど野村の方から話しましたように、まあ、マイクロソフトは一貫して人中心のコンピューティングっていうのを提唱してきました。それがまあ、いろんな時代を経ても一貫して変わらず我々の DNA として生きています。それが今後どのように進化していくかということと、まあ、当時ビル・ジーとかがよく言ったなと思うんですが、まあ、彼が予言して世の中がなんかだんだん本物になってきてますので、それをまあ我々がテクノロジーでどう支えていくかとかですね、皆様のアプリケーションのアイデアの中にどう取り組んでいくかっていうあたりがヒントになっていただければと思って今日のセッションを組み立てております。で、最初にですね、皆さんと、まあ、私たちの生活を取り巻く環境と IT というところに関して考えてみたいと思っています。で、我々はまあ、仕事として IT に携わってたり、もちろん趣味で携わっている方もいらっしゃるかもしれませんが、その前に一人の生活者として、まあ、生活をしているわけなんですが、まずは皆様の日常の生活を考えていただくと、IT がない生活ってなかなか逃げ切れないというかですね、まあ、どこに行ってもスマホ持ってると、ついついフェイスブック見ちゃうし、チェックインしちゃうしみたいな、チェックインしなきゃいいのにバレるしみたいなですね、まあ、そんな活動になってるんじゃないかと思います。ただなんとなくつながっていることに対するちょっとこうつながっていたくない気持ち、つながっていたい気持ちとか、まあ、つながっていることに対する心地よさとか安心感とかですね、なんかこうつながっているからつながりたくないって思うんであって、なんかデフォルトがつながっているになってきてるなっていう気が、私もしています。まあ、いろんなメリットもあり、災害があった時に、この間実はフィリピンで大きな台風の災害があったんですが、私の友人が今フィリピンに赴任してまして、まあ、すぐスカイプで連絡を取って無事無事みたいなのがパッとこう分かったりとかですね、そういう便利なこともあれば、写真がポンと送ってきて「うちは平気よ」って言ってくれるっていう、そんなあたりも含めて、まあ、なんとなく我々の生活自身がコネクテッドつながっているっていうことになってきたんじゃないかなと思います。で、そのつながっている先というのが、まあ、なんていうんですかね、インターネットにもちろんつながっているんですが、インターネット上に無数にこう点在しているいろんなサービスで、まあ、それを、まあ、我々は URL を介してアクセスをするし、まあ、実際には URL を介してアクセスするんですが、サービスとして皆さんが使っていて、実際インターネットのどこにあるかなんてみんなわからないんだけど、それが、ちゃんとサービスとして提供されるようになった世の中になってきてると。で、これを何ですかね、こう当たり前のものとして一般消費者というか一般の生活者の方が受け入れてしまったこの時代に、我々 IT エンジニアとして、さてこの後どうしようってですね、そんな話が今日のテーマだというところでございます。で、マイクロソフトは今回デバイスプラスサービスとかですね、いう形で IT の環境を再整理して皆さんにお伝えをしているんですね。で、まずデバイスの部分というのは、ここの絵にありますように、スマートフォンだったり、まあ、PC だったり、まあ、タブレットだったり、もしかしたらもっと多種多様なデバイスが今あります。このデバイスとバックエンドのサービスをつなげていくという、これがつながっているサービス、デバイスを支えているバックエンドとサービスつながっているデバイスのソフトウェアというですね、この形で、これを実現するためにマイクロソフトはばっくりこうデバイスプラスサービスって言い方しているんですが、まずサービス実行シェルという呼び方をしています。デバイスの中に動いているソフトウェアのフレームワークの部分と、そのフレームワークがサービスプラットフォームに まあ、フレームワーク的に接続をして、接続されたフレームワーク上を通してサーバーサイドのプラットフォームアプリケーションに通信をかけるというですね、こういった仕掛けになります。で、このプラットフォームを利用することでアプリケーションは割とオンオフを意識することなくというよりも常にオンの状態をキープすることができるようなアプリケーションできたり、端末へのノティフィケーションが簡単にできたり、というですね、仕掛けを提供しようとしているところです。で、まずはアットホームの部分です。で、一つはキーワードとして皆さんと共有したいこととして、最初に話しました、デジタルに、慣れてしまったライフスタイルですね。で、もう一つはその IT のコンシューマー化であり、もうスマートフォンとかタブレットを持っているのは IT エンジニアだとか企業内のビジネスの人じゃなくて、自宅にいるおばあちゃんもタブレットを使っているというですね、まあ、こんな時代になったということと、まあ、今日のテーマであるクラウドファーストということです。ここにはスカイドライブとか、まあ、iCloud って書かせていただきましたけれども、多分皆さんがお持ちのデータは、ローカルの PC がファーストではなく、iCloud にしまわれていたりスカイドライブにしまわれている方が正ですよね。まあ、ローカルにキャッシュとして、もちろん iCloud もスカイドライブもローカルキャッシュを作れます。もうなんかこういったコンシューマーの世界ではクラウドに物をしまっておくとか、クラウドのサービスを利用することがファースト。例えば Google マップを使って地図を見ますよね。地図データをダウンロードしたローカルな地図よりは Google マップで、つながんなかった時に Google マップ横に行ったら白くなっちゃってイラッとするっていう生活ですよね。まあ、つながってることは多分当たり前だっていう。まあ、こういうクラウドファーストに利用者側が完全に慣れてしまってきて、それがこう IT の世界っていうかプロのエンジニアに対して言葉を選ばずに言うと暗黙のプレッシャーをかけられている状態じゃないかと思うんですね。例えば企業システムの面倒を見てらっしゃる方が、まあ、何人かいらっしゃると思うんですけど、うちのネットワークは会社より全然早いよとかですね、うちは何でもデータにアクセスできるんだけど会社のネットワークからだとダメだねとか、なんで、うちのってスマホでメール見れないのとかですね、まあ、そんな会話が、あった時代あったんじゃないかと思います。で、もっと言うとそれがどんどん、エスカレートして、まあいつでもどこでも私は仕事をしたいのに、それをどうして会社はサポートしてくれないの、そんな感じの話になってくるんじゃないかなと思います。ちょっと手前味噌な話で恐縮ですが、マイクロソフトは実は全社員の40%ぐらいが在宅勤務をできる体制をとっています。もちろん、週2日間ですね、在宅勤務をしている社員は全社員の40%です。1日だけやってる社員は全社員の60%ぐらいに今なっています。もちろん在宅をしていなくても出先のスターバックスとかがオフィスになっちゃうケースというのは普通にありますし、我々は実はこのオフィスの中でも座席を持っていなくフリーに、まあ、いつどこでも座っていいよという形になっています。で、実は我々には名刺には電話番号は書いてあるんですが、電話は与えられていなくて、この PC のリンクが電話になっているので、まあ、自宅にいてもスターバックスにいてもこの PC がリンクにつながっていると電話がかかってくると、まあいつでもどこでも働かけるし、いつでもどこでも働かされるというですね、そういう側面もありますが、まあそんな、環境が会社は用意をして、でそれを、まあ、働かされてるって取る社員はあまりいなくて、まあ、フレキシブルに働けるっていいよねっていう理解にですね、だいぶ社内はなってきたと思います。このビルに引っ越してきた時は、まあ、若干フレキシブルシーティングに対してアレルギーを持っている方もいたんですが、もう今はもうそういう方もいないし、例えば仕事をしている何かパワーポイントを書いている、例えば C シャープでコードを書いている状態をそのままクラウドに保存して自宅に帰って、そのまま、仕事を再開できたりとか、子供とご飯食べてお風呂に入れてから、また仕事をしている松崎パパとかですね、そういう 方もいらっしゃいます。まあ、こんなことがフレキシブルな働き方っていうことでしょうし、それを支える、いろんなデバイスとクラウドの組み合わせですね、こんなものが大事になってくるんじゃないかと思います。で、一方でソフトウェアの進化としてはですね、まあ、我々オフィス、まあ、マイクロソフトの代表的なパッケージソフトです。で、我々このオフィスを、箱で売って、買っていただいて、利益を得るというのが我々の利益の、根源だったんですが、いよいよこれオフィス365の中でサブスクリプションのモデルに変えました。月額、例えば500円とか、エディションによっては1000円とか払っていただくと、オフィスが使えるというモデルですし、オフィスをディスクトップにインストールしなくても、モバイルからとかウェブから、すべてパワーポイントも、ワードもエクセルも使えるようになった。で、もちろん、エクセルのマクロも動く、編集もできるという状況ですね。で、こういった我々はオフィスをクラウドに移行してしまったんですが、いよいよこの、なんですかね、このマイクロソフトの思い切りをやっと見ていただいて、多くのパッケージベンダーさんがクラウドへの移行というのも始まっています。で、オフィスになれ、クラウドになれ、オフィス365でクラウドになれて、そこにアクティブディレクトリがあって、そのアクティブディレクトリを利用して A 社さんの会計パッケージがシングルサインオンで動くというですね、こんなこともソフトウェアの方はできてきました。で、まあ、こういったそのソフトウェアの準備と働く方の仕事の仕方とかっていうことが、どんどんどんどんこうクラウドにアプリケーションとデータをシフトしだして、いつの間にかクラウドじゃないといけないというよりはクラウドファーストな働き方になりつつあるんじゃないかなというのが今の現状の理解でよろしいんじゃないかなと思います。一方でデバイス数の進化についても、これも皆さんと数字を共有させていただきたいと思います。前回も共有させていただいた数字ですが、現在20億台の PC、50億台のスマートフォン、そして人口が70億人というのが我々の状態です。これが2020年にはデバイスが500億台に増えていくという見通しがあり、かつですね、もっと範囲を広げてセンサーデバイスのようなものがつながってくると10兆台という規模になってきます。この10兆台の規模のデバイスからデータが集まってくる、こんな時代になろうとしているということをご理解いただこうと思います。最近IoT っていうかインターネットオブシングス、日本語はウィキペディア見るとカタカナで「もの」って書いて「もののインターネット」って書いてあります。私がつけたわけではないんですが、ウィキペディアに書いてありましたが、まあ、インターネットオブシングスという世界で、このデバイスとビッグデータのつながりとかですね、語られるケースが多くなってきてるんではないかと思います。さまざまなデバイスが、クラウドとつながって、そのデバイスとクラウドのコネクションを経てクラウド上に大量のデータがたまってくるわけですよね。で、このクラウド上にたまった大量のデータをオンプレミスに持ってくるんではなくて、クラウドの中で高速に処理をしてしまおうというですね、こういう流れです。ですから、今まで、我々がデバイスとサービスと呼んでた範疇の中は PC とかスマホだったんですけど、いよいよこういったセンサーデバイスまで範囲が広がると、ものすごい量のデータがクラウドに集まり、その中から新たなサービスを向上させるためのデータを分析することによって、また新たなサービスが生まれたり、何か新たな発見があったり、生産性が向上したりとかですね、そういった新しい価値が生まれてくるということが重要なんではないかなというふうに考えています。で、今私がこう、まあ、10億台のセンサーっ と言ったんですが、どんなところに入ってて、どんなふうにつながっていくんだろうかっていうのをちょっとコンセプトのビデオにまとめましたので、ちょっとビデオを流して、見ていただこうと思います。ところにこうしてだいたい見てたやつが分かりますけど、なんかこうみんなつながってそうだよねっていう、当たり前のところからですね、だんだんちょっとこう長いんでスピードアップしてますが、車系で、ね、こんなとこにこんなとこにこんなとこに、掃除機もインターネットにつながっちゃうんですねっていう気はしますが、掃除機がつながると何がわかるんだろう、掃除機の電力消費は知りたいなと思ったりはしますが、こんなコンセプトで、我々のエンベデッドのチームが、いろんなパートナーさんと一緒に、こういったものを、例えば、家電メーカーさんと一緒に研究して、パナソニックさんとか東芝さんとこういうことも研究したり、車屋さんといろいろ研究したりとかしながらですね、デバイスとネットワークの関係で、今日この後続のセッションの中でもその一つの例を詳しく紹介させていただくようなセッションを用意していますので、ぜひお楽しみにしてください。で、今日私の方からはその中で一つ、三井不動産様と、それから、千葉県さん、それと千葉大学さんとか、3月今日で行われた柏の葉のスマートシティのですね、事例をご紹介させていただきます。弊社はこちらに、Windows Azure のプラットフォームのバックエンドの適用と一部、パートナーさんと協力してキオスクですとかそういったものをご提供させていただいたんですが、プロジェクトとしては非常に大きなプロジェクトです。柏の葉地区というですね、柏市の郊外、この駅前を中心とした、273平米のところにですね、新たなこうキャンパスエリアっていうか、ね、学校と、生活空間を、三井不動産さんが作り、そこで、エコシティとかですね、エネルギーだけのエコではなく、健康とか長寿を目指した新しい生活の仕方だとかですね、あと公と民と学の連携した最先端の学術研究とそれを実証していくようなプロジェクトだったりですね、ってことをしていらっしゃいます。これはまさにこの町の中で使われるエネルギー発電をしているもの CO2 の発生量すべてモニタリングし、それをキオスクの端末で歩いてる人がちょっと意識できたりとか、もうちょっとそのデータの有効利用と、で次の段階ではこれをもう少し進めてインターシティにつなげてシティ間で電力の供給をし合おうよとか、CO2 の出し合いをちょっと都市間で調整つけちゃおうかみたいな、こんなことも、構想として進めているというような形になります。はい。で、こういった大規模な基盤を支えていくための、クラウド、これからちょっとクラウドの話に話を切り替えていきますが、マイクロソフトはグローバルファンデーションサービスというですね、クラウド基盤を支えるチームがいまして、そこがいろいろ大きなデータセンターだとか通信だとかを、一手に引き受けているような形になります。ちょっとそのコンセプトをですね、また同じようにビデオでまとめたものがありますので、ちょっと見ていただけますでしょうか。はい。これはちょっと音を消してありますので私が上からかぶさせていただきますが、こういったこれジェネレーション2というですね、ホットアイルと コールドアイルのデータセンターだったところから、シカゴのデータセンターを4年前にオープンしたときに、我々ジェネレーション2という、あ、ジェネレーション3というですね、コンテナ型のデータセンターっていうのを開始したわけです。で、コンテナの中に2400、500台のサーバーを詰めて、密閉し、水冷で冷やすことによって一括して PUE を下げようという取り組みをしました。 PUE が1.25から1.5ぐらいまでシカゴのデータセンターは運用できているというふうな発表をしています。ミシガン湖のほとりで水が、工業用水が安いので水冷に適してたというところもあるんじゃないかと思います。今ここに出ているのが、ちょうどその水冷のチラー室の部分だったですね。こんなものが地下にあって、地上にはコンテナがいっぱい並んでいるというような仕掛けです。で、それから、2年ぐらい経って、これはダブリンのデータセンターの例なんですけれども、ダブリンはですね、屋上にこの空冷型の IT パックというですね、新しいタイプのコンテナを採用しました。今ここが、そのコンテナのパネルの部分で、赤くなってたところが、ペーパーです。で、ペーパーに水を浸して、水の気化熱で空気を冷やして空冷を実現しているところです。で、ダブリンは地上でやりました PUE が、1.25ぐらいは出てるというふうに言っています。で、シカゴの世代が1.5だったので、第3世代になると第4世代で、PUE が0.25ぐらいは進化したんだなと、そんな感じです。で、やっぱ外置きにしてると雨の影響とかいろいろあるので、ちょっとした小屋の中に入れ、IT パックを守るようにして、本番は実験は外だったんですけど、今のダブリンのデータセンター、それは、部屋というか小屋の中ですね、倉庫の中に IT パックを置いて、GS のプロモーションなんで ISO の27001取ってますとか、 PCI 準拠しましたとか、 SAS70 タイプ取りましたとか、宣伝出てますが、こういったコンプライアンスへの適用も GFS が一括して行っていますので、この上で安心して皆さんに使っていただきたいということで、ビデオにまとめさせていただいていると思います。で、私はこの緑のですね、水色の Windows Azure が本当の担当なんですけど、この Azure はですね、この GFS の上から見ると1テナントさんというふうに呼ばれていて、テナントさんは Azure だけじゃなくて、ここに出てますようにスカイドライブだとかスカイブだとか Bing だとかライブだとか、みんな、テナントで、リソースを共有しています。数字、スカイドライブが2.5億のアカウントがあるって私もあんまり思ってなかったので、結構でかいですね。スカイプは3億ユーザーもいらっしゃるということです。から Xbox ライブが日本ではあんまりパッとしないような気もしたんですが、実は、約5000万人も Xbox ライブユーザーがいるって結構びっくりしたような感じもありますが、こういった大規模なユーザーさんのデータだとかですね、扱うための基盤として GFS は全体を管理し、その上で我々のような Azure だとか O365 だとかっていうアプリケーションは、その上で安心して動くっていう、そしてその上で皆さんが利用していただくデータとか業務アプリケーションが乗っかっているというような形です。で、もう Azure の日本のデータセンターの件は皆さんご承知かもしれませんが、念のためにリマインドさせていただくようにスライド1枚追加しました。今までは北米4カ所、ヨーロッパ2カ所と、アジア2カ所と、で、アジアはシンガポールと香港だったんですが、ここにアジアに2つのデータセンターが投資されることが決まりまして、オーストラリアと日本ということで、アジアが4地区になるという形になっています。で、今回オーストラリアとアジア、日本の特徴として、一度に2カ所のデータセンターとして立ち上げるという形になります。で、日本は東京地区と大阪地区でサブリージョンを組んで、このサブリージョン間でレプリケーションを取れる構想、香港とシンガポールで今皆さんに 使っている方にしていただいているジオリプリケーションを東京と大阪でできるという構造を用意させていただき、安全にデータが保全できるというストーリーになっています。日本のデータセンターがいつからっていうのは私言うとクビになるので今日は言えないんですが、来週のマイクロソフトカンファレンスに本社から偉い人が来るんで、多分そこで言うんじゃないかということなんで、すいません、あと1週間だけ想像して悶々としてください。それではちょっと話をソフトウェア開発の方のところに進めさせていただこうと思っています。今までの話の中で皆さんと共有してきましたように、デバイス、まずコンシューマーとしてデバイスとクラウドの世界に浸ってしまい、かつものすごい量のデバイスが増え、データも爆発するぞ、まあ、脅かしをしているわけじゃないんですが、まあ、そんな話をしてきました。この時代に合わせてやっぱり開発者の皆さんもいろんなアプリケーションを開発していかなきゃいけないですよね。モバイルでいつでもどこでも、クラウドに最新のデータはとか、先ほど話したようにソーシャルですね、まあ、マイクロソフトはヤマーとかもやってます、まあ、インターナルですが、まあ、フェイスブックがあって、フェイスブックとかツイッターのデータをどうやって使うの、システムの中でとかですね、もっと別にツイッターだけじゃないよねって、世の中にいっぱいあるビッグデータをどうやってハンドリングするのって、まあこんなあたり、それから、デバイスもタブレットになったと。で、iPhone の電話のアプリ、電話のサイズだったアプリが、まあ、よくありますよね。なんか iPad で見るとでかくなって超間抜けみたいなアプリもあるじゃないですか。やっぱり例えば iPad は縦だけど、サーフェイスは横だよね。横でタッチで右から左じゃんみたいな、 iPad と違うよね、これどうやって吸収するのアプリでとか、なんか UI のことに関してはさまざまなデバイスでできちゃってるんで、皆さん頭を悩ませ続けてるんじゃないかと思うんですね。で、それから開発のエコシステムってありますが、まあ今までの部品ってどうなっちゃうの、コンポーネントビジネスってもうできないのかなとか、いや逆にコンポーネント出してくれないと俺アプリできないしみたいな、そんな話もよく聞きます。こんなあたりをマイクロソフトは、まあ、今ちょっとどう考えてるんだろうかと、先ほど伊藤の方がビデオでビジュアルスタジオ2013ラウンチしましたという話をさせていただきましたが、非常に速いペースで実はラウンチです。ちょうど去年の今時分にビジュアルスタジオ2012というのを出してですね、でビジュアルスタジオ2012を出て、いやラウンチだって言ったらもうすぐベータ版が出てきて、でもう2013ラウンチだなんて感じでですね、どんどんどんどん新しいデータを取り込んで、新しい機能を取り込んで、早いサイクルでラウンチをすることで、こういうスピードの時代に耐えようとしています。ビジュアルスタジオだけでは済む話ではないんですが、我々が目指しているのは一貫性のあるコアと、その皆様のスキルですね、スキルの一貫性というところを目指しているというところになります。まあ、我々のコアが一貫してるから皆さんのスキルが一貫できるかっていう、そういうわけでもないかもしれないんですが、基本的に我々のプログラミングに関しては基本、一貫性のあるプログラミング、ビジュアルスタジオを使って C シャープと JavaScript を知っていれば、全てのデバイスのソフトウェアの開発が、まあ、どちらでもできるというような形で進めることができるというですね、ものを用意しています。で、利用者にとってエクスペリエンス、まあ、Windows もタブレットも、まあ、電話も同じエクスペリエンスで、IT 会社にとってはオペレーションの一貫性ということ。でも特に、今日話したいのはこの開発者による、プログラミング含めた、一貫性の部分ですね、これを見ていただこうと思います。今日デモをする前にちょっとデモのコンセプトをですね、ビデオでまとめましたので、それをちょっとご覧ください。
それでは私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております田中達彦と申します。これから先ほどのデモでご覧いただいた、先ほどのビデオでご覧いただいたデモというものを一部紹介いたします。2番に変えてください。先ほどのデモの中で大きく3つの人たちが出ていました。1つは宅配便を使うお客様、そしてもう1つは荷物を届ける配送員、そして3つ目は配送センターで、その配送状況を見守る、人ですね。で、最初に、それらのでも全部 C シャープで書かれているのですが、最初にその配送センターの、アプリの例をご覧いただきます。配送センターでは地図が表示されていて、そこで今どこにどの人がいるのかという情報をリアルタイムに見ることができます。なぜトラックの情報をリアルタイムに見ることができるのか、それは今こちらの方に、この試作品の基板があるんですが、一応サテライト会場の方のためにもちょっとビデオを立ち上げましょう。このような基板がありまして、センサーが載ってるんですね。この下の方からこれがジャイロセンサー、それから加速度センサー、コンパスで、ここに、GPS がついています。でこういうような、基板を作って、これが実はトラックに、積んであります。そして、刻一刻と変化する位置情報、それからどの方向に進んでいるか、その情報が全部 Azure 上に集まってきます。でそのデータを利用すると、当然例えば日本の中の、その地域の中のどこに配送センターを配置すれば一番効率がいいのか、また、その他いろいろな、情報というもの、例えばトラック何台ぐらい用意するのがいいのか、季節ごとに、変化はあるのか、そういう情報が集まってきます。その情報を、所有することができます。でせっかくですので、こちらの方、ジャイロセンサー、加速度センサーとかついていますので、万が一トラックが横転したらどうなるかという例をご覧いただきたいと思います。まずはアプリケーションを立ち上げます。このように運行状況というものを見ることができます。そして今これトラックにこのボードが積んであるんですが、サテライト会場の人がいたら申し訳ないですが、この、ボードを傾けます。横転ですね。そうするとその情報が飛んでいってという形で、車両異常という形で入ってきます。でちなみに、この中に、ドットネットマイクロフレームワークを使っていて、 C シャープでコードを書いています。そしてドットネットガジェッター SDK というものを使っていて、さらにシグナル R という方法で通信をしています。で実はそのドットネットガジェッターとシグナル R を使って実機を使ってデモして成功した例は今世界で初めてらしいです。
組み込みジョージの魂ですかね。
あの後ろにいる太田さんの作品です。ではこちらの PC のアプリを終えまして、それ以外に何があるかといいますと、配送員のタブレット PC ですね。配送員のタブレットの方、今ちょっとノート PC でやってしまうんですけど、これは Windows ストアアプリで作っています。Windows ストアアプリで作って配送員が出てきます。で配送員、キーボードないですので、これピクチャーパスワードを使って、ログインします。そうすると今、これからどこに向かわなければならないのか、誰のところに届けなければならないのかという一覧が出てきます。でちなみに Windows ストアアプリは Windows 8.1 になってキオスクモードみたいなものがついておりまして、一つのログインしたアカウントに対して一つのアプリしか起動しないというモードがあります。でそのモードにしておけば、このアプリ以外のものは起動できなくなります。では、ここで、配送員が、こういうルートで、見ていけばいいんだなと。でそこで先ほどのビデオの対象の方を思い出していただくと、ある人が集荷お願いしたいという、ふうにお願いしてました。でその部分をちょっとデモをしてみたいと思います。で1画面しかないですので、デスクトップとWindows 8.1 のいいところでこの画面分割を使いまして、こちらの方で、電話のアプリケーションもありますので、 全版のアプリケーションを起動します。まあ、こちらの方も当然ビジュアルスタジオを使って C シャープで書かれています。これを実行すると F5 を押して実行します。そうするとシミュレーターがあって、まあ、こういう形で電話のアプリケーション立ち上がります。で、この電話の方はお客様のところで、左側のこのタブレット PC は配送員の画面です。ここで集荷依頼を押して、で、送り先、これも過去の履歴が残ってるんですね。この三森さんというところに送ります。そうするとここで新しいところは近くの配達員の一覧が出るんですね。で、どの配達員にお願いすると大体いつぐらいに来てくれるかという時間が出ています。つまり時間指定で、例えば10時から12時、12時から2時というふうに指定するのではなく、リアルタイムに配送員の位置が分かっているので、このように、例えば一番上の田中達彦という配送員だったら、0.5 キロ離れていて大体この時間に着きますと。で、ここで、この田中達彦というのを選びます。そうするとタブレットの方は通知が言います。ですので、ちょっとこの田中達彦というのを選んだ後で、こっちの電話のアプリは消してしまいます。選んでこっちを消して、そうですね、そうするとこれはトースト数字でこういう配送依頼が入りましたと出ますので、これをクリックするとこのような形で今度は新しく集荷に行くところの地図が表示されて、そこまでのルートというのが再計算されて表示されます。で、このように人中心のコンピューティングということで、その人、例えばお客様がなるべく早く集荷してもらいたい、そして配送員はなるべく効率よく荷物を集めたい、それをうまくこの C シャープを使って実現しております。で、今回言いたいのは、今タブレットのアプリケーション、それから配送センターのアプリケーション、まあ、これ WPF で作っています。そして電話のアプリケーション、さらにはこちらの方の基盤の .NET マイクロフレームワーク、すべて C シャープを使って作っていますので、今持っているスキルをそのままいろいろなデバイス、クライアント、またクラウド上で活かすことができます。以上で私の方のデモは終わります。ちなみに今日こういう時なのでビジュアルスタジオカラーの着物、まあ、普段着物を着てるんですけど、今日は特にビジュアルスタジオカラーで帯はちょっとアジュールっぽくしてみました。
それでは、ありがとうございました。はい、まあ、今見ていただいたサービスですね、ビデオの中にiPhone を仕込んでた件は辰彦さん最後まで言わなかったんですが、実はおとといの晩の発表で、ビジュアルスタジオ2014の時に一緒に発表させていただいたんですが、ザマリンとビジュアルスタジオの相互乗り入れというかですね、C シャープのコードの相互乗り入れというのを発表させていただきました。で、MSDN のサブスクライバーのライセンスをお持ちの方は、そのサブスクライバーナンバーですね、これを使ってザマリンのサイトに行っていただきますと、ザマリンのトレーニングが無償で受けられ、ザマリンのダウンロードができるというですね、発表させていただきました。もうすでにダウンロードできるようになっています。で、ザマリンを使って、ビジュアルスタジオとザマリンを使い、VS で書いた C シャープのコードを、ザマリン経由で iPhone のアプリケーションとしてデプロイしていくということは現実的に、まあ、Android もそうなんですが、できるシナリオとして正式な発表させていただいてますので、ぜひお試しください、はい。で、ビジュアルスタジオ、我々が持っている基盤ではありますが、これを使って皆様がより良い、より多くのアプリケーションですね、使っていただけるように、今のようなザマリンとの連携、それから OSS の取り組み、OSS のコードをビジュアルスタジオに取り込んでいく仕掛けだとかですね、かなりの進化をしているというふうに感じています。で、マイクロソフトはかなりオープンソースへの投資を行ってきていますし、またオープンソースを製品の中に取り込んでいく姿というのも、十分進めています。で、マイクロソフトオープンテクノロジーという会社を作りまして、その、会社自身が、ここのアイコンに表しているようなオープンソースのプロダクツおよびコンポーネントを実証し、それを製品の中に取り込み Windows で動くようにしたり、
ハイパー V の上で動くようにしたり、Azure 上にデプロイしたりして、皆様が使っていただけるような環境を用意しているというところでございます。オープンソースの、マイクロソフトオープンテクノロジーは、ジャン・パオリっていうですね、が社長が今、運営しています。彼からメッセージをといただいてますので、ちょっと皆さんに、英語ですけど聞いてください。
My name is Jean Paoli, and I'm the president of Microsoft Open Technologies. It's a new wholly owned subsidiary of Microsoft around interoperability, open source, and standards. You know that today, in modern development, the world is all around building applications between devices and services. It's all around interoperabilities and the technologies that make them happen. A few years ago, Microsoft decided to change how we build our tools and software and make them more open, work more with standards and with open source. And I'm very happy that a year ago, Microsoft decided to take a bold initiative in order to create our wholly owned subsidiary, Microsoft OpenTech. So what do? We build bridges, we ship code, we work with open source, we work with open standards. We worked for the last year on more than 51 projects on open source and standards. And we know that Japanese developers need the choice to use their own tools, their own development, their own languages. We will be always with you working with open source, open standards, making those interoperability applications working across any device and any service. Thank you.
はい、ありがとうございました。まあ、彼、ぜひ日本にも一回来たいと言ってますので、また日本に来た時に皆さんと直接話をしてもらいたいと思いますが、いろんなリクエストを待っています。これやろうこれやろうってよく言ってくれてますので、まあ、どんどんどんどんマイクロソフトも、まあ、こういった活動として、オープンになっていくという形でございます。はい、で今日は最後の私の話のネタとしてはビッグデータの話を最後に皆さんとさせていただこうと思っています。ビッグデータという言葉も、まあ、皆さんいろんなところで聞かれていますし、もう耳たこだなという気もするかもしれないんですが、もう一度今回のテーマでも一つでもありますので、皆さんとおさらいの意味を含めて確認したいと思っています。ここに書かせていただきましたが、ビッグデータの本質を、どう捉えるかなんですが、ちょっと荒い言葉なんですが、量が質を凌駕するというですね。ですから量より質って普通は言いますけど、逆で圧倒的な量です。スモールデータ時代っていうのは多分言ってなかったと思うんですが、今までのビッグデータじゃなかった頃っていうのは、例えばデータはサンプリングなんですね。視聴率典型ですよね。テレビの視聴率はサンプリングです。あれ全員が、今何を今このチャンネル見てるっていうのがテレビから上がってきたら、視聴率検査のサンプリングじゃなくて全員から取りたかったけど取れなかったですよね。インフラがなかったから多分できなかっただけの話で、まあ、今やろうと思えばできます。すでに始まってるんじゃないかと思いますが、やっぱり量が質を凌駕してしまうんですね。ですから、まあ、早い話が量をさばけないというか、今までできなかった大量のデータを、処理をすることで今までできなかった発見ができるはずじゃないかというところにビッグデータの期待があるわけです。で、そうするともう一つが、異質なデータとの掛け合わせっていうのが大事かなというふうに考えています。一つのデータだけではなくて、別のデータと別のデータをクロスすることで何か新しい発見をすると、発見できないかもしれないけどやってみたい、でその試行錯誤を高速に回していくっていうのが、まあ、もう一つビッグデータにとって大事な側面ではないかと思っています。右側にある、PDCA の、プロセスを、モデルで表した五角形があります。で従来は、こういった形でモデルデータを、計画立てて、実行してデータを収集し、そこでその、サンプリングしたデータの中からモデル化をして、出来上がったモデルで実行っていうか、もう一回というか本ちゃん実行みたいなですね、 でその評価するって、まあ、このプロセスを回してきてるんですが、この今まではそれが何ですかね、こう高速に回せないもんだから、とりあえず1回か2回試行錯誤してやっちゃえっていう感じだったのを、この3番のモデルを、こう変換していく、モデルを作っていくところと4番のところをくるくるくるくるイテレーティブにこう回せることによって、もっとこう正しいモデルを作り、正しいモデルを実行することで正確なエクシキューションできるようになるんじゃないかというところが、一つ我々も考えているところです。で今日皆さんの、まあ、アーキテクトの皆さんにお集まりいただいているの で我々が皆さんと一緒に話し合いたいこと、一緒に考えたいことは、このビッグデータをうまく使うためにどんなアーキテクチャが重要で、それをどのように実現していくのか、そのアーキテクチャから見たビッグデータって何だろうかっていうのが今回のこのイベントの中のもう一つのテーマになっています。後ろで萩原が控えてますので、私があまりここで語ることもないのですが、まあ一つ我々が考えたアーキテクチャの典型的なモデルとして、オレンジの部分から発生してくるデータリソース、一つはソーシャルメディアから上がってくるようなデータ、それから先ほどから話している各種デバイスから上がってくるようなデータと、まあクローラーを使ってなんか、他から引っ張ってきたりと、外部のデータベース屋さんから買ってくるようなデータだとかですね、まあ、こんなデータがありますねと。でそして分析の基盤としては、まあ、いわゆるSEPとして集めてくるやつと、そいつをアプリケーションで分析してクライアントに出していく、でまたは、大きなデータだったら、大量に引っ張ってきてバッチ、Hadoopを使ってバッチ的に処理をし、処理した結果 RDB に入れて、そいつを、まあ、クライアントが参照するという、まあ、こんな、まあ、なんていうんですかね、参照アーキテクチャになるんじゃないかなというふうに思っています。でこの参照アーキテクチャに今マイクロソフトがテクノロジー、我々が持っているテクノロジーの中をマップしていくと、まあ、ストリーミングデータを扱うものとしてストリーミングサイトというですね、SQL サーバーとセットで用意させてますテクノロジーがあり、まあ、その候補のアプリケーションは、まあウェブのアプリだったり、まあ、ASP.NET で書いてたり、まあ、さっきデバイスとの連携シグナルを使いましたが、こんなようなものが使えるようになったりします。でマップリデュースの部分は Hadoop の部分は HD インサイトとしてリリースを、つい先日、リリースをさせていただきましたが、それを使った、バッチ分析もできます。でそしてその結果は SQL データベースの中に、しまって、ウェブブラウザーとかリッチクライアントだとか、まあ、Excel とかを使って、データを見ていただくというですね、こんな形ができるんではないかと思います。でこの仕掛けを考えていく中で少し参照した、まあ、アーキテクチャ、ラムダアーキテクチャという形を、参照してみました。もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、このアーキテクチャではスピードレイヤーと、バッチレイヤーと2つに分けてデータの流れを、コントロールしています。で真ん中が、まあ、サービングレイヤーとしてデータをサーブする。この絵の例では、Twitter のつぶやきを、まあ、なんか分析している例として、まあ、Twitter のマークにしてありますが、Twitter から上がってきたデータを、1番のところの紫の、まあ、処理の中で、一つはストリーミングインサイト側でリアルタイムに集計しながら、Hadoop 側で、に渡して Hadoop でバッチをかけ、結果を、まあ、SQLDB とか、まあ、HDFS 経由で SQL にしまう、まあ、もちろんノード SQL にしまうというですね、こんな動きを取ります。何を言いたいのかっていうと、バッチレイヤーっていうのは Hadoop が動くレイヤーですので1時間に1回とか、まあ、ものによっては1日1回とか、まあ、1時間に1回というレイヤー単位でバッチで処理が行われるわけです。でデータの種類特性によるんですけれども、 例えば1時間を見逃せないデータ、例えば株価の変動を見ているデータなんかすると、2時から3時というのは1時間を見逃すことは絶対できないわけで、そういうデータの場合はストリームインサイトを使ってリアルタイムに集計をしているわけです。バッチとバッチが終わってから次のバッチまでの間に発生するデータは先読みでリアルタイムに集計をして、それをビューのサービングレイヤーの中でバインドしてビューとして両方表していくっていうですね、まあ、こういう考え方になってきています。で、この例ではそのストリームインサイトとハドゥープの部分っていうのを分けたりをしてるんですが、もう少し簡単にいくと、まあ、RDBMS が進化してきたので、例えばこれ SQL の2014なんかになりますと、通常の SQL 文というかクエリーのインターフェースを受け取って、クエリーのインターフェースの戻り値というか戻りで、Hadoop の処理を起動し HDFS に書かれたものを、クエリーの戻り値として戻す、もしくはデータベースの中に入っている、部分を、そのまま戻すかっていうのは、何ですかね、アプリがやらないで、クエリーオプティマイザーがどっちが早いかどっちが効率がいいか判断して返してくれるようなエンジンになっています。そうすることで、そのユーザーへ の、 そのさっきのサービングレイヤーを作る場合ですね、どこにデータがあるか、どういうそれをまあ SQL をうまく使うと、まあ、どっちバッチ側にあってもリアルにあっても、そのままサービング適切なデータを返せるようになってくる、まあ、こんな形が作れるようになってくる。それから大量のデータをさばいていくための、まあ、RDB 側もの努力というかですね、の部分、右側の青い部分なんですが、インメモリーデータベースをうまく使っていただいて、性能を稼ぐというところです。で、いやインメモリーデータベース今でもあるよねっていう話かもしれないんですが、 SQL サーバーの、新しいバージョンでは、このインメモリーデータベースが今までの業種項というかローを設定していく以外にカラム指向のテーブルを、インメモリに持てる機能ができました。ですので、更新をしていかなきゃいけないような、データは、普通に、行に入れておく方がアクセスが早いんですが、圧倒的に多い参照データっていうのは参照のやっぱりこう性能を稼ぐために、カラム型にしまっておいた方が一括で取り出せますので、そのカラム型にし、そのカラム型をかつインメモリのキャッシュ、インメモリ DB に置くことによって高速に処理ができます。過去オラップの頃から別々な製品でこれを実装していて、アプリケーションは別々にアクセスしてマージするっていうのはよくあったパターンなんですけど、スケールサーバーの場合はそれをインメモリ DB として実装し、かつクエリーオプティマイザーが処理をすることで、まあ皆さんからすればクエリーインターフェースだけで自動化され、高速にデータが処理できるようになるというところが、まあ、SQL サーバーが今新たにチャレンジし頑張っている部分になります。はい、で今日はちょっとデモをいろいろ考えてきたんですが、パートナーさんで、ガーネットさんというですね、パートナーさんが、すいません、ガーネットという、アプリケーションですね、ソーシャルメディアデータを分析するアプリケーションです。これはサービスとしてもうじきサービスインされるということで、今日はちょっと先出しで皆さんに見ていただこうとしています。で、Gサイスさんって何ですか、データベース屋さんって言っちゃいけないんですかね、正確な言い方ですが、まあ、データ提供するいろんなデータを持っている会社さんがこのサービスをガーネットという名前で開発されるんですが、まあ、いわゆる自社が持っているデータと、その他いろんなところから、まあ、詰めてきているデータ、それにソーシャルで Twitter とか Facebook で、書かれているデータですね、これをマージして分析しようという、で Windows Azure の上に、そのデータを集めてクロールしてきて Windows Azure 上で処理をし SQL に入れて、で SQL から Excel を使って Excel のパワービューを使って分析をするというですね、こんなアプリケーションになります。 アプリケーションの本体は、ちょっと待ってください。こんな感じのですね、お、これは拡張ディスプレイにしてるとこっちに映らないっていう弱点がありますね。ちょっと、こうすると、まあ、自分でこっちも見れる。はい。基本的に、データはすべて、Azure 上で動いていて、Azure 上の、SQL の中で最終的にはしまわれています。で、今はこれ東急さん、東急百貨店さんの売上じゃなくて東急百貨店のなんとか店についてつぶやかれている内容ですね。件数をただ出しているだけです。で、特にセンシティブなデータではなく、Twitter から持ってきた、東急百貨店の点別にのことをなんかツイッターの中で言われてた内容を拾ってきて表示しています。こんな感じでツイートの推移を時系列に表示したり、まあ、売上推移はこれはデモ的に作ってるんであんまりツイッターデータと関係なく手で作った数字ですので、あんまり気にしないでください。実際の東急さんの売上ではないんですけど、まあ、こういうふうに実際にはぶつけるシナリオでやるとツイッターのつぶやきと売上の推移何かあるかなみたいな分析ができたりします。でそれのと統計情報と、含めて分析したりします。でこれはもう実際もうじきサービスインするサービスですので、そのこうキーワードを設定するだけなんですね。で今はたまたま近くにあった東急さんの名前を選んでるんですが、ここに例えば、Windows Azure とかSQL サーバーとか、ビジュアルスタジオとか、まあ入れて、で、キーワード設定っていうボタンを押すと、Azure 上の、まあ、クロールしてくるアプリケーションに、キーワード設定をして指示を出すわけですね。でそうすると今これで、Azure 上で、Twitter の API を使ってこの3つのキーワードを集め出しました。これリアルタイムに今デモをしているので、今 Azure 上で、この、まあ、Azure の仮想マシンで動いているらしいんですけど、仮想マシン上の、プロセスが、一生懸命クロールしています。で、これはまあさっき取ってきたデータです。じゃあ、で、まだ終わってないと思いますけど、とりあえず、それを Excel に取り込んでみようと思います。と、まあ、300件って指定しましたが、返ってきた、300件取得できました。もう300件ぐらい取れたわけですね。で、取れたので、じゃあこれを、実際更新してみましょうと。そうすると Excel 上でデータバインディングが変わったので、まあ Excel で今描画が変わりました。あんまりなんかちょっと仕込んだデータじゃない、本物のデータなんで、綺麗なグラフではない。さっき東急さんのはだいぶちょっとこう、良さげなのを選んでたんですけど、これはもう実際のデータなんですが、今の中でやっぱビジュアルスタジオ、ちょっと Azure さんよりはビジュアルスタジオの方がさすがにラウンチ後で、ビジュアルスタジオの方が多いなみたいな、ちょっと安心しましたがっていう形で、実際につぶやきです。まあこんなのをもう少しいろんな角度で試行錯誤していただくのに、今使ったのは私このエクセルの、このシートと、実際もサーバーにある、クロールしてくるやつ、それから SQL サーバーにしまってそれを取り入ってるだけです。さっきアーキテクチャとしてご紹介したことに比べると非常にシンプルな例ではあるんですが、まあ、実際に Excel をフロントにして、こういうビジネスをされている会社さんもいますし、まあ、この参照アーキテクチャの中で、話していた部分ですね、ここの、右下の PowerPoint、Excel を使った分析の部分、この部分が、ちゃんと現実のものとして実装できているという、こんな例をご紹介させていただきました。 最後まとめに入りますが、マイクロソフトのプラットフォームの、まあ、価値としまして、今日皆様に、まあ、いろんなことをお話しさせていただいたんですが、一つは一貫性のあるエクスペリエンスを目指しています。エクスペリエンスというのはユーザーインターフェース UI だけではなく、開発者にとって、ビジュアルスタジオを通して C シャープとか JS とかの言語を使って、まあ、いろんなプログラムが書けること、自分のスキルがいろんなプラットフォームに適用できるということも含めて我々エクスペリエンスと呼んでいます。もちろん、利用者の方が、Windows Phone でも、まあ、タブレットでも PC でも同じようなインターフェースができるよねとか、それが Xbox だったり、この後出てくるようなデバイスだったりにも適用されていくよねという話はありますが、まずは皆さんの、開発スキルをいろんなデバイスというところに広げていっていただきたい、皆さんの活躍する機会が広がっていくように頑張っていますというところが我々の思いです。それから冒頭の方ではスマートフォンデバイスの話から、あらゆるインターネットシングスという一つのキーワードをご紹介した中で、あらゆるフィールドに IT が広がっていき、そこから大量のデータが出てきて、それをクラウドで処理していく、まあ、最後今それの実際ビッグデータを処理していく仕掛け、アーキテクチャ、そしてパートナーさんのアプリケーションを紹介させていただきました。そしてですね、我々、まあ、次世代テクノロジー、最近は、まあ、エマージングテクノロジーという言い方をしていますが、新たにこう、この、まあ、アイコンがなんか若葉が芽生えるようなアイコンと、まあ、そして緑の色にしてるんですけれども、なんかこう新しく生まれてくるような新しい芽が出てくるようなテクノロジーですかね、そういうところをなんかすごく取り入れていくスピードを速くしようというのがマイクロソフトの動きでして、まあ、その一つが、OSS へのサポートであり、スタートアップの皆様への支援であったりとかしています。マイクロソフトはついにスタートアップ支援も本格的に始めまして、マイクロソフトベンチャーズというですね、ベンチャー支援のファンディングも開始をしています。日本でも、近いうちにマイクロソフトベンチャーズ、伊佐子隊長が今やってますので、近いうちに発表ができるんではないかと思いますが、そんなエマージングなテクノロジーとエマージングな人っていうと変ですが、まあ、エンジニアの方の支援ということを含めて、マイクロソフトは一つこうプラットフォーム価値として、プラットフォームバリューとしてですね、皆様にご提供していきたいというふうに考えています。今日のブレイクアウトセッションが、この後続きます。ルーム B ですので、お隣の部屋ですね、ここは、アークへの森谷社長に、まあ、未来を作る企業アプリケーションアーキテクチャ戦略として、久しぶりに、森谷節でですね、アーキテクチャを語っていただくというセッションをご用意しました。その後ろは弊社の、長澤が、デブとオプスが協調するためのというですね、シナリオで、これ私聞いたときに、高添さんと長澤さんが仲良くするのとかって言ってしまったんですが、まあ、冗談はともかくですね、まあ、そんなシナリオでのセッションを、するとなっています。それからルーム C では、この部屋ですね、この部屋の半分こちら側の部屋では、ビッグデータを、まあ、実際にビッグデータを使った事例を、弊社の、内田の方からご紹介させていただき、そしてこのビッグデータ時代、クラウドネイティブでビッグデータを扱うアプリケーションアーキテクチャの先手のポイントとして、萩原の方からご紹介をさせていただく予定になっています。そしてルーム D 半分にしたこっち側ではですね、もう少し現実的なアプリケーションの例として、次世代アプリケーションパターンを、まあ、適用せよということで Windows 8を使った、次世代型、今回先ほどコントそのデモとしてデモさせていただきましたが、ああいったアプリケーションを作ることに関してもう少し詳しいお話をさせていただきます。そしてその後ろの時間ではサイト 4D の方に来ていただきて、まあ データビジュアライゼーションがもたらすビジネスの拡張ということで、ちょっと違った側面でビジュアライゼーション、データのビジュアライゼーションに対して語っていただきます。ここは非常に普段聞けないような面白いお話だと思いますので、こちらもぜひお見越しなくというところです。この中で、セッションを後でビデオで見れないのが、ありまして、それを先に言っとかないといけないかったですね。ビデオで見れないのは内田のセッションと、
あとサイト 4D さん、
サイト 4D さんのセッションですね。この2つはビデオで見れないので、生で聞いていただく。あとはまあビデオで見れるからいいですってわけじゃないです。スピーカーのために生でぜひ聞いていただきたいんでありますが、まあ、もし悩まれたら後で見れなかったって怒られちゃっていけない、最初に言っておきます。はい。そんな形でご紹介させていただきました。私の方は以上になります。私個人的にはいつもとちょっと芸風が違うセッションをやらせていただきまして、ちょっとこうカミカミなところもあったんですが、ちょっとお気にしたところ申し訳なかったと思いますが、私のセッションの方は以上で終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。